This is Radio Mix Kyoto 87FM.
絵本大好き。
絵本のソムリエ。
絵本大好き絵本のソムリエ。この番組は大垣書店の協力でお送りします。ナビゲーターの鈴木優子です。大垣書店の本のソムリエシリーズ、絵本大好き絵本のソムリエ、毎回 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと一緒にお送りしていきます。諸岡さん、こんにちは。
こんにちは。
今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今日は大垣書店イオンモール北王子店の野田ありささんにお越しいただいて、おすすめの絵本を紹介していただきます。野田さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いします。
この番組では皆様からのメッセージ、絵本のリクエスト、ご相談をお待ちしております。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto、 fm870@radiomix.kyoto。 ファックス番号は 075-432-5806、 432-5806 です。またこの番組再放送がございます。土曜日の午前8時30分から、日曜日の午前10時30分からと午後3時からとなっております。それでは絵本大好き絵本のソムリエスタートです。絵本大好き絵本のソムリエ、JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと鈴木優子がお送りしていきます。では早速、大垣書店イオンモール北王子店の野田ありささんにおすすめの絵本を紹介していただきましょう。
はい、私が今回紹介する絵本は、11匹の猫です。ババノボルさん作の、小熊社館の絵本でございます。はい、このお話はですね、11匹の猫たちがお腹を空かせておりまして、こう魚、食べ物を探して海を、冒険というか、海でその大物を捕まえるために、こうなんかみんなでああこうだ言いながら頑張るっていう話になっております
ね。
はい、
諸岡さん、これはもう、
私の、呼び聞かせをやり始めた時の使ってた絵本です。最初のスタートの
すごい
ブックスタートの絵本ですね。
そうなんですね。
大大好きの絵本
ね。もう本当に結構皆さんおなじみといえばおなじみ、
だと思います
ね。え、
表紙見たらうわーってなる方、あーってなる方多分多いと思います、
うん、そうですよね。もう発売されたのがもう何年前でしたっけ、これ
57年前。
うわ歴史ある。
すごい長いですよ、もう、
ねえ、そんな
みんな知ってる、
ねえ、そんな中でまたなんでまた
そう、この一番めちゃめちゃメジャーなものをなぜ今回持ってきたかっていうと、すごくメジャーではあるんですけど、私も小さい頃読んだかなっていう記憶はあったんですけど、内容まで全然覚えてなくて、もちろん小さい頃読んでたので覚えてなくて、ふとこう店の棚にこう刺してあるのを見て、そういえばどういう話だったかなと思って読んだら、いや全然面白いやんってなりまして、ちょっと今回選ばせていただきました。
あ、そうなんですね。ねえ、諸岡さん、これお小さいお子さんも出し、少し上のお子さんでもね、十分。
そうですね、猫ってね、みんなよく知ってる動物だから分かりやすいしね、
はい、
で途中のそのストーリーの流れも波乱万丈やから
波乱万丈
です、ね、そうですよね、まあ、いやいやいや、そのあたりどんな魅力があるのか、はい、野田さんお願いします。
はい、そうですね、魅力というか、私一番こう大人になってこう読んでいいなって思ったところは、キャラクターそれぞれすごく人間味があってすっごく可愛いんですよ。猫たちもそうですし、出てくる魚、海のボスであるでっかい魚も人間味があって好きです。
はい、人間味のある魚ってって感じですけど
そう、人間味のある魚ってなんぞやっていう感じなんですけれども、海に住んでる魚でこう歌歌ったりとか、なんていうの、子守歌っていうんですかね、ねんねこさっしゃれ私ちょっと分かんないんですけど
そうなんです。 ですね。
ねんねこさっしゃれの歌を、うん、あの歌ってたりとか、うんうん、あの夜寝るときに陸に上がってあの貝殻を枕にして仰向けで寝るっていう魚にあるまじき行為をしてるんですよ。なんかこうなんか人間すごくそれって人間っぽいじゃないですか。この夜ちゃんと寝るってそのちゃんと寝るっていうのとか、うん、なんか歌う歌うとかっていうの他あんまり動物しないようなことなので、うん、なんかすごく可愛いなというか、あの子供がすごく読んでて身近に感じるんじゃないかなと思いますね。
うそうですね、うん、今お話にもありましたけど、ねんねこさっしゃれとかね、諸岡さんはご存知ですよね。
多少知ってます。ねんねこさっしゃれやーってこう歌うの。
そうなんですね。ね、中でなんか大量節も書かれてるから、うん、ね、そうですよね。でもそれってなんか時代を経ても別にね、
うんうんうん、そうなんかその歌の本編が分からなくても、うんうん、題名だけであ多分寝る子守歌なんだろうなとか、なん、ね、なんか大量節っていうとあなんかすごく大量に釣れた時のなんかすごくあのなんか楽しげな歌なんだろうなとかっていうのが分かるなっていうストーリーなので、
はい、はい、他にはどうですか。ここは絶対みんなに勧めたいとかいうなとこありますか。
ここは、私はここはって思うのは、はい、すごく冒頭もう冒頭2ページとか3ページとかなんですけど、
はい、
あの猫11匹猫がいて、最初小さい魚をこう見つけてみんなでわ魚魚だって言っていくんですね。でじゃあこれを分けようってなった時にちゃんと等分してるっていう肉がその魚の肉があるところもないところも含めて等分をしているんですよ。口のとことか目しかないとことかあのヒレ尻尾しかないとことかがあって、うんうん、でみんなでこう10匹で覗き込んでそれをでなんかあの仲間なんだから静かに分けようって言ってで、あのいや真ん中が美味しそうだなとか、あの頭の方が大きいじゃないかとか、いや尻尾は嫌だよとか言ってる子を見るとなんかそれもすごい人間味があるというか、
はい、
あの子供たちがなんか自分もそうだよなって、うん、なんか例えば兄弟とかお兄ちゃんとか弟とか妹とかと分けるときになんか自分はこうだよとか、なんか私ここは嫌だよとかっていうのとなんか似てるのかなと思って、
うん、
身近に感じるところなのかなと思って読んでます。
そうですね、はい、あのこの猫ちゃんたちみんなお顔がねほぼほぼ、うん、あの
ほぼ一緒、
目が線でねほぼほぼ同じ顔はしてるんだけれども、でもなんか表情伝わってきますよね。
伝わってきますね。なんかこうか首かしげてるなとか、なんかすごい考えてるなとか、
はい、
みんな同じ顔なんですけどね
でもそれぞれなんか個性あるのがなんとなく11匹わかりますよね。
わかります。1匹だけしましまですしね。
そうですね、これリーダーですよね。
あ、そう、ボスちゃんとボスいるんだっていう
楽しいですよね。
ちゃんといるんだボスっていう、
ね、
でボスもいて、あの長老もいるんですよ。
ああ
のこの次のページにこうあの大物がいるからって言ってこうにゃごにゃご説明してくる赤毛 の、 あの、ね、猫がいるんですけど、
は
あ
は
あ、あの長老でこうボスよりもさらにあの上っていうその上の立場の猫が出てきて、
ね、
あすごい猫社会すごいって
すごいですよねこのおじいちゃん猫のおかげで話進展していくんですもんね。
そうなんですよ。おじいちゃん猫がいて、うんうん、魚がいるよってなったからみんなで海に出て魚を取ってこようっていう話になってるのでおじいちゃん様様です
ね。えちゃんとあの、はい、行く時にこれお家も作ってますね
作ってイカダであれしてます ね、
ね
あのちゃんと島に
魚を探しに行って
探しに行って、ね、全然捕まらないから島に行って、うん、小屋建てて生活して観察してたらわいたみたいなどんだけ長い時間いたんだみたいな
本当にね、
その間ご飯大丈夫だったのって思うんですけど、
そうですね、
大丈夫だから多分魚取ってるんでしょうね。
でしょうね。みんなでね、
うんうんうん
うん、こう体鍛えないとダメ
そう捕まえられないから体鍛えなきゃとか
その辺もなんか人間っぽいですよね。
いやそうです、あのね怪我してたりとかなんかえいやってなんかあのパンチの練習してたりとか見張りの子がいたりとか、作戦会議してるとか、
ねえ、その辺もなかなか
可愛いです、ね、
もう本当にあの人間の社会にも
そう
通用するような
適材適所というか戦うこと、
そうですよね、
立案と、
そうですね、
可愛いです。
なんかのみんなで分けるからのね、手を出すなよって言ってんだけど、
うんうん、言ってんだけど最後結局食べちゃうっていう、う
ん、ねそんなもんですよね、
そんなもんですよ、みんなそんなもんです目の前にやったら
いう感じかな。
いや本当に私もスーパーでお菓子買って帰ったら帰った瞬間に開けますから
我慢できない、
我慢できない、
美味しいものは我慢できない、
美味しいもの我慢できない、
そうですよね、
買った瞬間に開けます
ね。え、諸岡さん、はい、これお子さんとかにその読み聞かせとかされてもやっぱりそういった反応っていうのは、
そうですね、うん、これはよくあの子、特に男の子は大好きやから、骨になる前にとこ読んでると知ってる子供は得意げになって、あれね全部食べてしまって骨だけになるんやで
って
言われる時があります。
じゃあネタバレしちゃう、
ね、
言わんといてほしいわと思うけど
ね、
最後のオチのとこをね、うんうんうん、言う子供がいるんですよ。
いや、わかります、その子供の気持ち、わかります、言いたくなるんですよ ね、
俺知ってねって
、知ってるよって、知ってるよって、
もう最後のオチがぐちゃぐちゃになってしまう。
そうですね、でもそれでもやっぱり、うんうんうん、結構ね、なんか一回読んでもまた
一回読んでまた、ね、面白い
5本じゃないかな。だからお話分かっててもね、う
ん、分かってても面白いし、うん、なんか細かいとことか見たりとか、なんかね、絵がすごくこうあのしっかりってか、その馬場先生のその描き方でね、すごく緩く描いてらっしゃるから可愛、うん、はい、いんですけど、
ええ、
こうなんか水にとこのあの魚に襲われた猫たちがこう空を舞うんですけど、
は
あ
は
あ、そこでこうあの海に落ちた猫の顔がだけ色がちょっと違うんですよ。
あ、
なんかそこ、そういうとことか、なんかその子供は気づかなくても、
そうですね、
なんかその色の使い方とかがなんか細かいなって。
あ、本当だ、海に
落ちてるときなんかちょっと蛍光グリーンみたいな色になってるんですよ。
あ、そうだ、
だからちゃんと飛び込んでて顔がちゃんと見えるっていうのがすごい、すごいなって思って。
そうですね、細かいところにやっぱりね、こう配慮されて描いてらっしゃるんですね。
可愛いです
ね。
なんか
だからシリーズもね、よくそれぞれ売れてるしね、うんうんうん、
またあと5つぐらいシリーズあるみたいです、
うん、そうなんですね。うわ、
どれもあの現役で売れてますよ。
アホウドリとかな、聞いたことあります、うん、読んだ記憶も、うん、これもあるんですけど、
はい、
覚えてないですそうなんですよ。
ぜひ ね、 あのね、リスナーの方も、うんうんうん、なんか覚え、あの知ってるんだけど覚えてないって方、そうそうそう、一度ねちょっと大垣書店で手に取っていただいて、
う
ん、い
や本当にそう、また楽しい、また楽しいやつです。
そうですね、はい、いや私としてはね、やっぱり、ね、はい、野田さんのように若い方がね、うん、こうやって昔からあるごくってちょっと私は今回ちょっとびっくり
で、あ、そうなんですよ、絵本こういう時じゃないと、うん、パーって手に取らなくなってしまったので、うん、昔のものを再ピックアップしてます、
ね、でも本当に子供の頃のそういった、
だから今の子供にも通用するね、うん、あのストーリーになってるから、これは すごいなと思いますね、
う
ん、
そうですね、うん、
そう、最近 の、 あの流行りの絵本が私全然わからないので、あの余計に昔のものを選びがち、オーソドックスなものを選びがちなんですけど、
でもその今ね、昔子供の頃に読んだ、あるいは読んでもらった本を改めて読み返したくなってらっしゃる方多いんじゃないかなと思いますよね、
うんうんうん、これからね、秋の夜長になるので、
そうそう、そうですよね、
たくさん本を読んでいただきたい、絵本もですし、絵本だったらすぐね、
あ、そう
ですね、読めますね、
そうそうそう、
時間が少しあってっていうのでも、
はい、いいですね、
はい、
いやこの秋の夜長のお話ありましたけど、どうですか、大垣書店、イオンモール、北尾寺店、秋の夜長にぴったりな本とか並んでますか今。
秋の夜長、本かどうかわからないですけど、あの秋の夜長こう作業を、ね、される方とかも多いと思うんで、手帳とかカレンダーとか続々入ってきてます。
もう
入ってます。 うわ、もう25年です早いです。
早いですね
すんごく早いです
ね。え
なんかさっきついこの間まで本当に1週間前まで暑くなかったですか。
そうですよ。
なのになんか暑いながらに朝切った荷物開けててまたカレンダーって
なんですか
開けててで並べてて犬とか猫とかの柄もありますし、うんうん、あの絵本の柄のものも入ってました。
あ、ね、
あのバムとケロとかのやつも
人気のね
人気の、うん、そうですね人気のなんで
そういったものもね、
うん、そうなんですよ。キャラクターものとかも少しあったりとかするので。
うん、そうなんですね。なんかイベントとかありますか。
イベント、ね、北尾辞典ではないんですけど、うん、あのなんかイオン京都さんですごく良さそうなのをするので、
ちょっと教えてください。
紹介させていただきたいなと思って、
はいはい
はい、あの谷口智則さんが、うん、あの今度新しいあの絵本を出されるんですけど、それであの原画展 と、トークショーをされるみたいで、でそれがイオン京都であるとのことで、
ぜひ京都駅前のイオンモール京都ですね。
あ、そうですそうです、はい、八丈口から出てるところで、
はいはい、
でトークショーが、10月の25日に、
はい、
あのカフェスローページっていうカフェがあるんですけれども、
大学書店のね、
はい、そちらで行うそうです、
はい、
で参加費とかももろもろあるんですけれども、はい、参加方法が、イオンモール京都都店の店頭に行っていただくか、うん、お電話でお申し込みいただくかっていう風になってるんで、北尾路じゃなくてイオモール京都なんで、うん、そこのところはお間違いなきようなんですけれども、
ね、でも人気、はい、人気のね諸岡さん、うん、作家さんですよね、
はい、この方は人気ありますね。市場のあてにですね住んであります。
そうなんですか。
大阪の、
うんうんうんね、えそういや怪獣の住む島ですか。なんか楽しそうな。
楽しそうですよね。なんか絵本の表紙がもうなんかあの島に対して怪獣がでかすぎぐわってなってる怪獣がいて
楽しそうですね。
楽しそう。どんなお話なんだろう、
ぜひぜひね、原画とともにまたそのトークショーもね楽しんでいただきたいですね。
はいはい、
はい、
楽しんでいただきたいです、
はいはい、分かりました。今日はですね大垣書店イオンモール北尾辞典の野田ありささんに11匹の猫ババのぼる作、はい、出版社こぐま社こちらを紹介していただきました。野田さんありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
絵本大好き絵本のソムリエ諸岡さん、今日も楽しいご本でしたね。
そうですね、
はい、
今日は私のねスタートの絵本を偶然に紹介していただきました
、
はい、11匹の猫ババのぼるさんこぐま社です。
この番組再放送がございます。土曜日の午前8時30分から日曜日の午前10時30分からと午後3時からとなっております。またウェブサイトポッドキャストでもお聞きいただけます。絵本大好き絵本のソムリエ、お届けしたのは
諸岡博
鈴木優子でした。この番組は大垣書店の協力でお送りしました。